2月3日成田国際文化会館大ホールにて開催。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
朗読、斉藤匠。
深夜特急オンザロード第17章、果ての岬、南ヨーロッパ2。ヨーロッパの冬についてはいろいろ聞かされていた。とにかく暗く寒いと。暗く寒く、おまけに寂しいと。だが、ヨーロッパといっても地中海沿いの南ヨーロッパを移動してきたせいか、暗さも寒さもさほど感じなかった。マドリードは太陽の国の首都とはいえ、内陸の、それも海抜650メートルという高地にあるため、冬の冷え込みはかなりのものになるぞと脅かされていた。私も覚悟はしていたが、日中はもとより朝晩も身がすくむというほどの寒さではなかった。暗さにも寒さにも驚かなかった私が、ヨーロッパに入って唯一困ったのは日曜日だった。ヨーロッパを旅する者にとって、日曜日こそは魔の一日だった。観光庁や銀行が閉まっているのは当然としても、商店という商店が軒並み閉まってしまうのだ。香港からトルコまではそんなことはなかった。商店や市場は、休日こそ賑わっていたのだ。ところがヨーロッパでは、家具や洋服といった不要不急のものを売る店だけでなく、パン屋や惣菜屋といった貧乏旅行者にとっての命綱のような店まで閉まってしまう。うっかり土曜に食料を仕入れるのを忘れると、翌日は日曜でも空いているレストランを見つけ、予定外の出費を覚悟しなくてはならなくなるのだ。日曜日が貧しい旅行者にとっての魔の一日になるのは、何もそうした手痛い出費を強いられるからというばかりではない。街には人気が少なく、夜になれば人通りが途絶えてしまう。自分が全く一人きりの存在だと思い知らされるのは、そうした瞬間だ。しかし、マドリードの日曜はどこか違っていた。やはりほとんどの商店は閉まっており、通りを走る車の数も少なくなっているが、街にどこか人を陽気にさせるものがある。親子連れや恋人同士が仲良く歩いているのはどこでも同じだが、なぜかそれが他の国で見た親子連れや恋人同士より楽しげに見えるのだ。そればかりではない。マドリードの日曜には、飲みの市があった。そこに行けば大勢の人がいて、人との関わりがあり、何より独特のぬくもりが感じられた。マドリードの飲みの市ラストロは、マヨール広場からサン・イシドロ寺院を過ぎてしばらく行ったカスコーロ広場の付近で催される。その一帯の道路や路地は、午前10時を過ぎる頃には、人の波で身動きができないほどになる。 かつての蚤の市を知る外国人の中には、最近は観光客連れしてきてつまらなくなった、という意見があるらしい。しかし実際に行ってみると、そんな外国人のやわな嘆きなど、吹き飛ばしてしまうほどの迫力があった。上は十字架から下は便器まで。何が上で何が下かはわからないが。とにかく、ありとあらゆるものが露店に並べられている。日用雑貨、食器、骨董、絵画、古本、古着、アクセサリー、ガラクタ、おもちゃ、靴、バッグ、犬、猫、小鳥、何でもある。これを観光客ばかりでなく、マドリードの住人も一緒になって、店から店に移動するのさえ一苦労、という人の波の中で、呆れるほど丹念に見て回るのだ。この蚤の市で、ゴヤの新作が見つかったことがあったという。ある日、素人の絵画マニアが、いつものように蚤の市の露店を冷やかしているうちに、あるガラクタ屋のシートの上に、無造作に並べられているゴヤ風の作品が目に留まった。もちろん贋作に決まっている。値段を尋ねると、1000ペセタだという。そこで彼はそれをいい値で買い、家に持って帰った。ところがよく調べてみると、それは贋作などではなく、紛れもないゴヤの新作だった。彼は結局それを200万ペセタで売ることができた。これはマドリードの蚤の市で語り継がれている、嘘のような本当の話だ、と日本で読んだ何かの本に書いてあった。もちろん、この相話の主人公は、1000ペセタで200万ペセタの大当たりを得たマニア氏である。だが私には、ゴヤの新作を1000ペセタで売ってしまったガラクタ屋のことが気になってならなかった。そうと知った彼は、悔しさのあまり発狂してしまったのではないだろうか。そこまでいかなくとも、仲間や女房から、終生ダメな男として冷遇されたのではないだろうか。ガラクタ屋のその後を思うと、こちらまで暗い気分になってきてしまう。が、しかし、この蚤の市を実際に歩いてみて、その考えは少し変わった。骨董や絵画を売っている露店主たちは、誰も彼も、いかにもやり手風なのだ。ガラクタ同然の骨董にも、いわくありげに手が加えられているし、なんということもなさそうな絵画にも、あるいはと思わせるような細工がされている。その骨董や絵画を、マニアたちが冗談を言いながら、結構真剣な眼差しで見つめている。いわばこれは、露店主とマニアとの騙し合いであり、それに負けたからといって、同情は必要ないらしいことが分かったのだ。例のガラクタ屋も、それを本当のゴヤの作品とは知らないまま、いかにもゴヤの作品に見えるよう、 額に妙な細工をしなかったとも限らないし、マニア氏にしても、それに騙されただけで、本物だったのは単なる偶然だったかもしれないのだ。私はこの蚤の市をただ漠然と流していたわけではなかった。一つだけ目的があった。できればガルシア・ロルカの本を見つけたいと思っていたのだ。ロルカについてはスペイン内戦の渦中にあって反乱軍の手にかかって殺された共和派の詩人という以外に対して知らないのだが、私は劇作家でもあった彼が残した血の婚礼という作品が好きだった。あの血にまみれた悲劇の世界はどのような言葉で記されているのだろうか。私が大学で第二外国語にスペイン語を選んだほとんど唯一の理由はそこにあった。だが日本ではロルカのスペイン語版が手に入らず、洋書屋にあるのはフランス語版だけだった。取り寄せると言っても、フランコ治世下のスペインでは、共和派のロルカは禁書に近い扱いを受けているのではないかと思われた。そのうちに、そうしたスペイン語に対するわずかな情熱も、日欧交渉史を専門とするスペイン語の教師から、大昔の宣教師の報告文などを読まされているうちに消えてしまった。しかし、もし蚤の市の古本屋にロルカがあれば買って帰りたかった。そこからもう一度スペイン語の勉強が始められるかもしれない、などと殊勝なことを考えたわけではないが、唯一のスペイン土産として自分のために手に入れたかったのだ。何軒か探したが見つからない。やはりまだロルカを大っぴらに売ることはできないのだろうか。念のために比較的大きな売り場面積を持っている古本屋で訪ねてみた。そこは家族でやっているらしく、店番に親子らしい三人の男がいた。私は最も手前にいた、16、17歳くらいの若者に、そっと声をかけた。ガルシア・ロルカの本はあるかい？思わず小さい声になってしまったのは、最近まで瀕死の床についていたとはいえ、フランコが存命中のスペインでは、まだロルカという名前を、声高に口にしてはいけないように思えたからだ。ところが、私のスペイン語では一度で理解できず、二度繰り返してようやく理解してくれたその若者は、こちらがうろたえるほどの大声で言った。ロルカなら一冊あるよ。見せてもらうと、血の婚礼にイエルマとベルナルダ・アルバの家を加えた、いわゆるロルカの三大悲劇を収めたものだった。堅牢ないい造本だったが、1600ペセタという値段では手が出なかった。しかしロルカが実際に売られているということより、こうも大っぴらにその名が発せられるということの方が意外だった。これならもう少し根気よく探せば、安いロルカが見つかるかもしれない。すると、何軒目かで、いかにも本に詳しそうな老人が、一人で椅子に座っている露店があった。 ロルカの本はありますか？私が今度はごく普通の声で言うと、老人は素早く私の顔を見て言った。ノテンゴ。持っていない。そして、鋭くこう付け加えた。そんなことを口に出してはいけないよ。老人の顔は緊張しており、辺りをうかがうように見回している。周囲にはただ本を探している客がいるだけだったが、老人の緊張感はこちらにも伝わってきた。私は黙ってうなずくと、そこからそっと離れた。人の流れに身を任せて、蚤の市を歩きながら、私は一体どちらが本当なのだろう、と考えていた。少年の無頓着さが現代のスペインなのか、それとも老人の用心深さが現代のスペインにも必要なのか。単に二人の年齢の差が、あのような違った反応を生み出しただけなのか。私にはどちらとも判断がつきかねた。
TBS ラジオ公演舞台銀行強盗にあって妻が縮んでしまった事件。奇妙な銀行強盗の呪いで身長がどんどん縮んでゆく妻。止められなければ彼女は8日後に消えてしまう。縮みゆく妻、救おうとする夫。不可思議な世界で描かれる夫婦の愛の物語。舞台銀行強盗にあって妻が縮んでしまった事件。主演花房麻里、谷原章介。4月1日から東京日本青年館ホールにて上演。チケット情報など詳しくは公式サイトまで。
TBS ラジオ主催みんなで作る復興コンサート2024サポーテッドバイロジスティード。今年のテーマは宇宙。仙台フィルと森口博子によるギャラクシーな共演。3月10日日曜日、仙台川内萩ホールで開催。詳しくは TBS ラジオイベントページをチェック。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組はハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。